おはようございます。高原吾一郎です。さて、スタンフォード大学の心理学の教授にローゼンハンという人がいます。ある時彼は7人の仲間と一緒に実験をしたんですね。自分を含む8人がそれぞれ精神病院に行って病気にかかったふりをして専門のドクターから診断を受けるという実験です。8人はそれぞれ幻覚を見たとか、幻聴を聞いたとか、症状を訴えます。その結果、1人は躁うつ病、7人は統合失調の診断を受けるんです。即刻入院となった彼らは、ドクターに事の真相を打ち明けます。実はこれは心理学の実験のために、嘘をついて入院しました。実験は終わったので、出してください。ところが、どこの病院でも、彼らを退院させることがなかったんです。偽の患者になりすまして心理学の実験をしているという話そのものが妄想であり、病気が本物である証拠だと決めつけられてしまったからです。ところが入院中、本物の患者さんたちは皆彼らが偽患者だということを見抜いていくんですね。あなたは病気じゃありませんね。何らかの目的で病院内を探るために入り込んだんでしょ?と、実に鋭い指摘をされるんです。精神医学の教育を受けたことがない患者は、正確に彼らの正体を見抜くことができたのに、高度の医学と訓練を学んできたドクターたちは、見抜くことができなかったのは、なぜでしょう?患者たちは、相手の話すことに耳を傾けたけれど、ドクターたちは診断基準のマニュアルを絶対視したために、それに基づいて下した診断に誤りを認めることができなかったのです。不思議なことですね。賢い専門家ほど事実が見えなくなることがあり得るんです。これは神様についても言えることですね。日本では多くの人が神なんかいない。創造主などいない。人間は無生物から進化したものであって、神に作られた作品なんかじゃないと、賢く専門知識を持っている人が言い張ります。しかし、その賢さと専門性そのものが、ひょっとしたら事実を見えなくさせているのかもしれないのです。まずは自分の確信を脇へ置いて、相手の言い分に耳を傾けてみるということが大切ではないでしょうか。聖書は神の言い分が語られている書物なのです。この聖書の中に私たちへの神のメッセージがはっきりと掲示されているんですね。こう語られています。神は唯一です。また神と人との仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。この御言葉を三つのポイントで解説いたしましょう。第一に、神は唯一ですということです。神は唯一絶対の存在者ですって語るんですね。たくさんある神々は、誠の神ではありません。人が神と呼んで作った偶像や宗教に過ぎないんです。しかし、人が作った神々ではなく、人をお作りになった創造主はおられるのです。動物学者に藤原英治さんという方がいらっしゃいます。この方はとても面白いことを書いていらっしゃいました。我々は普通死人を見ると、ゾッとするとか気持ちが悪いとか言います。しかし、死体というのは基本的に物です。物質というのはそもそも動かないのが普通です。ですからそれが動いたり、喋ったり、考えたりする方が本当は不気味なことです。仮にマネキン人形が一斉にダンスをしたり、ケラケラ笑い出したらホラーの世界です。物なのに動くのは気持ち悪いくらいありえないことだと言えるんです。ところが我々は毎日自分で起き上がり、歩き出し、食事をし、排便し、怪我をしても治ります。この誕生から死までの間のプロセスこそ 本来ありえない奇跡中の奇跡と言うべきではありませんか？どんなに時間をかけても普通は起こらない現象が奇跡ならば、私たちの存在こそ奇跡と呼んでよいのではありませんか？そして奇跡であるならば、それを起こした存在がいるのではありませんか？とおっしゃるんです。彼はこの命の作り主のことをハイパービーイングと呼びました。訳すと、思考なる存在者という意味です。この思考なる存在者を聖書は唯一の神、創造主、あなたの作り主と呼ぶんです。第二に、人間は神の前に罪の許し、贖いを必要としているものだということです。先日、クレジットカードで買い物破産した女性のことがテレビで放送されていました。彼女は自分の年収をはるかに上回るような買い物を続け、とうとう返済に困ってしまったんです。カメラはワンルームマンションの彼女の部屋に入ってきます。扉を開くとそこはまさに倉庫なんですね。買ってきたものが天井まで積み上げられてるんです。不可解なことに封も開けられていないままになってる商品が少なからずあったんですね。どうして使わないものまで買ったんですか？という質問に対し、彼女は言いました。お店で買い物をすると、店員さんが優しくしてくれた。まるで自分の親友のように服を見立ててくれた。褒めてくれた。喜んでくれた。それが嬉しくて、買い物がやめられませんでしたと言うんです。彼女が求めていたのは、商品ではなかったのです。彼女に優しく声をかけてくれる人格を求めていたのです。しかし、店員さんが彼女に優しいのは、彼女が買ってくれるからです。お金を落としてくれるから、利益をもたらす人であるからですね。今、利益どころか、借金だらけで首が回らなくなった彼女のことを、誰が愛してくれるでしょう。誰が親切にしてくれるでしょう。そんな人いないんですね。しかし、聖書は語るんです。キリストは罪という借金でどうにもならなくなった私たちを愛してくださったのだと。そして全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになったと語るんです。贖いというのは買い戻すことを指す言葉です。あなたを罪とその結果である死から買い戻すためにキリストはご自分の命を十字架の上で捨ててくださったって言うんですね。第三に、このキリストは死から復活して神と人とを結ぶ仲介者となられたということです。ある方はこう言いました。もしあなたが誰かの噂を聞いてそれを人に言いふらしたくなったら三つの関門をくぐらせなさいと。第一の関門、それは本当ですか？第二の関門、それは必要ですか？第三の関門、それは親切なことですか？真実で、必要で、親切な行為となるなら、それを言いふらしなさいって言うんですね。キリストは神とあなたの間に立つ仲介者です。あなたに関するすべてのこと、あなたの祈るすべての言葉について取りなしをしてくださる方です。そしてあなたの告白の真実の部分を救い上げ、あなたに必要な許しを与え、あなたにとって最大の親切となる完全なる弁護を神に対してしてくださる方なのです。どうぞ唯一の神に、唯一の救い主によって信仰を表明してください。心からお勧めしたいと思います。